1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は日曜日というところで総集編というか1週間の振り返り、いろいろしていきたいと思います。宇宙話、毎日毎日宇宙の話してるけど1週間毎日聞けないよっていう、そんな人だったり、1週間毎日聞いたけどちょっと忘れちゃったなっていう人に向けてお話ししていくとともにですね、まあ本編では普段お話できてないようなこと、そしてあれ話しそびれてたみたいなところとか、あとは新しい発表とか、そういうのもろもろ今回ぎゅーっと詰め込んで喋りすぎちゃったんで、ぜひ最後までゆっくり聞いていただけたら嬉しいです。それではどうぞ。2023年11月5日始まりました、佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。ということで、本日でエピソードが1123話となりました。本日は日曜日というところで、先週からスタートしましたね。宇宙話、1週間毎日毎日宇宙の話してるけど、一体どんな話してたんだっていう、振り返りの回をしていきつつ、こんな話あったなとか、あとは、まあ、毎日の放送だとやっぱ宇宙の話ばっかりになっちゃうんで、できてない他の話とかもしていきながらお話ししていければと思っております。まあこれ聞いてね、わあやっぱ面白いなと思ったら、ぜひ来週とかからもいろんなエピソード聞いてくれたら嬉しいです。というところで、先週から始まりましたこんな企画ですね。ありがたいことに、こうちょっとこの企画いいっすねみたいな言ってくれる人もちらほらいてくれて、なんかあよかったなと思ってやっております。実際にですね、先週やったこう新企画のところに早速ルーボさんからコメントをいただいてます。日曜が総集編だと復習ができるのでとてもありがたいです。あと個人的に日曜日だなという感じにもなって良いなと思いました。イベント出演や衛星打ち上げの広報を担当されるなど、多くイベントがあって今後も楽しみです。いつか東京なのでイベントありましたら、ぜひ参加してみたいです。というコメントいただきました。ルーボさん、ありがとうございます。はい。先週から始まりました、この企画ですね。そうなんですよ。先週は、なんか1週間の振り返りするとか言いながら、新しい発表をいろいろしちゃったんですよね。いや、まあ、ありがたいことなんですけど、宇宙話、みんなが聞いてくれるおかげで、ランキングとかも上がったりして、なんかこう認知度も上がってきてっていう中で、いろんなお声かけをいただけるようになってきたよっていう、まあ、先週話したのだと、今年の3月、この後ですね、2024年の3月に大阪でイベント出るよっていう話だったり、あとは今絶賛収録いろいろ重ねている最中なんですけど、僕の理研の古巣ですね、理研にまあ研究員として所属していた時に、所属していた研究室、宇宙物理の多摩川高エネルギー宇宙物理学研究室っていうところがあるんですよ。で、そこで3年いたんですけど、そこから今度近いうちに人工衛星を研究室単位で打ち上げていく、まあそういう機会が発生していて、まあ宇宙話でよかったらなんかできないかねっていう話を持ちかけていただいたので、これはもうやらせてくれと。で、しかも今のブラックホール特集にめちゃめちゃ相性いいんですよね。ならこれをガンガン今推し進めるべく収録重ねてるので、ちょっと収録の裏話とかは今日お話できたら面白いかなと思っております。ぜひよろしくお願いいたします。そんな感じでですね、じゃあ今週1週間、宇宙話どんな話してきたんだろうって。毎日聞いてくれてたっていう人もいるんじゃないかなと。もうそこのあなたはもうね、最高です。大好きです。まあ、毎日聞いてないよっていう人も、まあ毎日聞けないから聞くのやめようは絶対に思わないでもらいたくて、ね、日曜日聞いて面白そうだなと思ったらその回戻ってもらうとかがいいんじゃないかなっていうね。で、 じゃあ月曜日どんな話したかっていうと、1117話で地球のめちゃめちゃ近所にありそうなブラックホールの研究が登場した、そんなお話をさせていただきました。でこれですね、今週のその木曜日かな、違うわ、木曜日、金曜日だ、あ違う、土曜日か1121話で、金曜日だ、1121話で公開した一番近所のブラックホールが思ったより近所じゃなかったんじゃないかっていう話ともリンクする、そんなお話です。どういうことかっていうと、今こう太陽系から地球から一番近いブラックホールの距離ってどんぐらいだと思います？聞いた人はもしかしたらピンとくるかもしれないですね。これだいたい6000光年ぐらいの場所にあるっていうふうに言われてる天体でした。でこの天体っていうのがまさにこう X 線天文学って呼ばれるところでも一番最初に見つかった天体群の一つで、白鳥座 X1 だったかな、あれそうだよな、合ってるよな、っていうのがあって、でまあその天体が一番近いと思われていたんですよね、一番近いと思われていたんですけど、まあ比較的近いですね。ただまあそれの距離の測定をし直したら、実は7000光年ちょっとあったっていう話になって、あなんか思ったより遠かったんですねブラックホールさん、みたいな状態になったんですよ。まあ別にこれが悲しいニュースだとか、これまでの研究、科学成果、科学への理解、ブラックホールの理解、こういうのが覆されていってしまうような重大な変換ではなかったので、まあ良かったんですけど、思ったより近所のブラックホールは遠かったなっていう、そういう状態でした。まあそんな研究が出てきたりとかで、あとはその1117話とかだと、逆にその観測できてる最一番近い天体っていうのがその7000光年ぐらいなんですけど、一番近い、本当に理想的に一番近い距離にありそうなのっていうのが、なんと150光年ぐらい先にあるっていう。めちゃめちゃ近いですよね。こんな近くにあったらマジでブラックホールの研究どんだけ進むんだろうみたいな。ただまあブラックホールって何か物を吸い込んでないとそこにあるかどうかってなかなかこう明らかにすることができないんですよね。まあそういう話を今週もたくさんしたんですけど、ブラックホール見つけるのって結局はブラックホール単体では見つけらんなくて、ブラックホールがなんか物を吸い込んでいる、その吸い込んでる過程を見てそこにブラックホールがあるってわかるみたいな、そんな感じなんですよね。だからもしかしたら150光年先っていう本当にものすごい近いところにブラックホールがあるかもしれないけど、見つけんのはねどうなんだろうなっていう、そういう研究が、まあ、発表されていたというところで、まあなんかブラックホールの距離感みたいなところを掴んだり、あとは天文学者の、なんて言うんだろうな、バグった距離感覚っていうんですかね。7000光年って、みんな聞いたらめちゃめちゃ遠い気しません？割と僕も7000光年って聞いたら遠いかなって思うんですよ。ね、だって7000光年ですよ。光で出発し、光の速度で出発しても7000光年かかる距離にある天体ってすごい遠いじゃないですか。けどね、この国立天文台とかそういうところが出してくる文言には比較的近いって書いてあるんですよね。バグってますよね、天文学者の感覚。まあでも正直全体像で言うと、今の宇宙開発のトレンドで最終的には宇宙で一番最初にできた星を観測しようっていうジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡のミッションがあったりするわけですね。そうすると140億光年、150億光年先の光を見に行こうとするんだよねっていう。なんかまあそれに比べたら1000分の1とかじゃないですか。だからまあそうなんだろうなみたいなぐらいにはなるんですけど、なるんだけどって感じですよね。7000光年は遠いですよ。まあそんな距離感のバグったお話とかもさせていただきました。で火曜日ですね、火曜日1118話、これはブラックホールになりたいです、 どうすればなれますかっていう、そんなピュアな質問にみんなに答えていく、そんな回になってました。まあ実際別にそんな質問が来たわけじゃなくて、単純にふざけて言ってるだけなんですけど、ブラックホールってどうやってできるかみたいなところで言うと、とにかく高密度な天体になれば、それだけ重力が強くなると。だから地球も重さそのまんまにしてギューって縮めてったら、どんどんどんどん重力っていうのは強まっていくんですよね。重さの中心に近ければ近いほど重力っていうのは強くなるから、まあそういうバランスで考えて天体を同じ重さで縮めていけばいくほど、これ重力が強くなって、で重力が強くなりすぎるともう光すらも出れなくなってブラックホールになっていく、まあそういう流れなんですよ。ってことはですよ、まあ地球とかも限界まで行けばブラックホールを作れるんじゃないかというところで、まあ重力がこのぐらいの大きさにしたら、重力の大きさこれぐらい、これぐらいの大きさだったらこれぐらいみたいなね、そういう計算をしてあげると、地球っていうのは3ミリメートル以下、3ミリメートルまでギューってやるとこれブラックホールになると。へーって感じですよね。まあなんか単純計算だけどちょっと面白いなっていう、そういう研究ですね。ちなみに太陽はもっとでかいじゃないですか、地球の重さに比べて。だからそれをどんどんどんどん太陽をギューって縮めてったら、太陽の大きさで言うとだいたい3キロぐらい、3キロぐらいの大きさまでギューって縮めると、これブラックホールになるんですよね。まあそういった状態を計算していくといろんな例があるよねみたいなところをお話ししたのが1118話ですね。ならまあもうね、周りのちびっことかにブラックホールになりたいですみたいな言われたら、ぜひそうやって答えてあげてみてください。あとこれ僕なんか本編の時話さなかったんですけど、一回どっかで、本当汚い話ですよ、もしご飯ね食べながらポッドキャスト聞いてたら本当申し訳ないんですけど、どういう理論でそういう嘘が流れたのか本当に今までに分かんなことがあって、なんか光の速度でうんちをするとうんちがブラックホールになるっていう、なんかわけわかんない話を聞いたことあるんですよ。いやもう本当なんか小学校とか中学校の時かな、なんか聞いて、うわマジですごいねみたいなこと言ってたけど、今考えたら意味が分かんなくて、なんか重さじゃないですか、重さに重要なのに、そんなね、人間がポロって出すうんちとは、もうブラックホールが全然関係ないよな、みたいな。なんかどういうことなのかなっていうのがちょっと気になっていたりはしますね。まあなんかここら辺解決できることあったら、本編1回分使って話してみようかな、なんて思ったりもしてますね。はい。ちょっとすごい汚い話になりましたけど。次行ってみましょうか。キレが悪いな。じゃあ次、これは曜日で言うと水曜日かな。ブラックホールはどうやって生まれるのか。まあだからそうですね、火曜日はある星をブラックホールにするっていうような、なんか無理くり話した話だったんですけど、そもそもブラックホールの特集今めちゃめちゃやってるけど、ブラックホールってどうやってできんだろうなみたいな、なかなかその話推理してしてなかったかなと思って、まあそう思ったので、一旦なんかこう最新の研究っていうよりは、一般的にブラックホールに対して持たれてる理解みたいなところを整理してお話ししてみました。まあだから今話したブラックホールで、ん？みたいな、じゃあ世の中のブラックホールどうやってできてんのって思った人はここ聞いてみてください。大体わかると思います。で、この研究をさらに加速させたっていう話をしたのが木曜日の会話ですね。1120話。みんな聞いてくれたんじゃないかなと思いますね。ブラックホールを観測することに成功した X 線天文学の話です。これも、まあ僕、X 線天文学っていう天文学の分野にずっといたんですよ。宇宙から飛んでくる X 線を観測するっていうね。で、この観測する手法だったりとか、観測することによってどんなことがわかるのか、そして宇宙空間のブラックホールを どうやって見つけたのかみたいな、そういう話させてもらいました。なのでここはぜひ注目のポイントかなと思いますね。で、あ、そうだ、この X 線天文学ずっとやってたよっていう話が、その冒頭で話したみたいな理研の古巣ですねが打ち上げる人工衛星の話につながってくるんですよ。だからちっちゃい人工衛星で、そのなんて言うんだろうな、1ヶ月2ヶ月ぐらい前に月の着陸船スリムっていうのと一緒に X 線天文衛星クリズムっていうのが打ち上がったじゃないですか。ね、宇宙話でも特集ガンガンやってたんですけど、そのガンガンやってたクリズムっていうのは、まあ国家プロジェクトの超巨大なミッションなわけですよ。その超巨大なミッションってやっぱ何百億何千億っていうレベルのお金が必要になってくるんですよね。でしかも開発期間10年とかっていうところに対して、なんか超小型衛星って今流行りのやつですよ。なんか単位で言うと 10センチ×10センチ×10センチのあのサイコロみたいな、ちょっと大きめのサイコロみたいなのがあるとしたら、それを6個ぐらいくっつけたような人工衛星、こういうのを超小型衛星って言うんですけど、この超小型衛星をこう打ち上げる、1研究室でしかも 2,3 年っていうスパンで打ち上げるっていうのがまさに目前に迫っている。そんな中で、あの理研のそういう広報のお手伝いをさせてもらうことになったということで、なんか固い話ばっかりしててよかったかなっていうふうに思いましたね嬉しいなって本当に思いました。で、まあだからそういう話をしてるんで、実は今週こういう X 線天文学とかの話を聞いてくれたら、そういう人たちが出てきて衛星の話しつつブラックホールも観測するんですよ、その衛星で。だからそういう話聞けるのはかなり面白いんじゃないかなと思いますね。まあそんな話はさておきで、で土曜日、今日昨日ですね、でお届けしてたのが、ブラックホールは意外と小食なんだなっていうので、サイエンスっていう論文に掲載された、そのブラックホールに落ちていく星というかガスというか、そういう物質たちのお話をさせていただきました。これはもうね、今後のブラックホール研究をかなり動かしていくお話になりそうなので、結構注目のポイントかなと個人的には思っていたりします。ということで、まあかなりいろんな話させていただきましたが、今週結構ね盛りだくさんでいろいろやってきたと思うので、ぜひ聞き直していただけたら嬉しいです。で、そしてまあ理研のその人工衛星打ち上げの収録っていうのが着々と進んでいってます。公開時期はもうちょっと先でアナウンスしようかなと思うんですけど、まあ理研の収録スタートしていて、まずは昨日かな、一昨日かな、1本撮ってきました。で、これは博士課程の中心で動いている学生をゲストに呼んで、まあ2本分撮らせてもらったんですけど、この学生ね、僕が理研にいた頃に2年間被っていて、で、彼が学部生の時と修士1年生の時、研究室一緒だったんですよ。で、そこから3年、4年っていうの経って、今博士の2年生で衛星の中のもう主要部分、もう俺がやったったぜみたいなまあそんなすごい謙虚なかね、あの子なんですけど、まあそういう風な感じで、じゃあ学生の立場でそういうのやったらどうなるのかなみたいな話とか、学生の立場で苦労したことだったり、これからそういうのやりたい学生についてどう思いますみたいな話とかもいろいろした、結構等身大の話が聞けて面白いかなと思うので、ほんとね、たくましくなってる彼の姿をぜひみんなに見てもらいたいなと思っております。まあこっからその研究室の責任者のね、玉川さんっていう方だったり、まあ、あとはシズンサイエンスとかでいろんな人巻き込んで科学研究推し進めてて、もしかしたらツイッターとかでも見かけたことあるかなっていう江本さんっていうね、研究者の方とかにも出てもらうし、他にも研究者の方いろいろ出てもらって、もうとにかくガンガン忍者サットっていう人工衛星でどんなことやるのかっていう話推し進めていくので、ぜひですねこちら楽しみにしておいていただけたら嬉しいなと思っております。ということで、まあ日曜日のスペシャル回こんな感じですかね。まあかなりいろんなお話させていただきましたけど、 これからいろいろやっていく発表もね、楽しみにしておいてください。まだまだ発表してないあれやこれやたくさんあります。今絶賛仕込み中です。僕正直最近ちょっと寝不足ハード気味でございます。まあでもね、宇宙話のおかげで楽しくやらせてもらってるところもありますし、まあそれのなんか活躍をみんなに見せれるっていうのも一個面白いポイントかなと思ってるので、ぜひ皆さんにはこれからも注目していっていただきたいなと思っております。そして今回の収録はツイッター X か、旧ツイッター X のスペースを公開しながらやっているので、今たくさんの方に聞いていただけている状況なんですよ。収録しながらね。なのでツイッターのスペースでやっている公開収録、もし聞きたいなっていう人いたらぜひX のアカウントもフォローしていただけたら嬉しいなと思っております。一個読み上げたい質問あったんですが、ちょっと喋りすぎちゃったんでまたね、いただいたコメントとかは明日以降のエピソードでお話ししていければと思っております。ぜひ楽しみにしておいてください。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターのハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。